ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はバール追い分け、伊吹祐希さんの本について話してみようと思います。新宿三丁目の交差点近く、かつて新宿追い分けと呼ばれた町の猫道横丁の奥にその店はある。そこには道が左右に分かれる、まさに追い分けだ。バール追い分け、昼はバール追い分けでコーヒーやカレーなどの定食を、夜はバー追い分けで本格的なカクテルやハンバーグサンドなど魅力的なおつまみを提供する。人生の分岐点で人々が立ち止まる場所。昼は笑顔が可愛らしい女店主が、夜は白髪のバーテンダーがもてなす新店。2つの名前と顔でいよいよオープンということで、この本はですね、私が夏に新宿三丁目でとある講習を受けてきた帰りに立ち寄った棚菓子の本屋さんで、自分のお気に入りのね、棚主さんの棚があるんですけれど、そこにこうバーンと真ん中に置いてあった本なんですね。思わず手に取ってしまったということで、思わず手に取ってしまった理由は、まず想定がね、すごく素敵なんですよね。こう暗がりの中、真ん中に木のドアがあって、で上からライトが一つだけこうドアを全体を照らしている。でそのドアを開けている男性がいて、その奥にはその男性越しにですね、その店内が見えていて、中もなんだか暖かそうな暖色系の明かりに照らされた店内で、カウンターらしき、壁に向かってお客さんが何人も座っている様子が見える。なんか入った瞬間にホッとするようなお店なんだろうなというのが想像できる、そんなイラストですね。でその周りはまあ暗がりなので、影が落とされているんですけれども、そのドアの横、外側には大きな樽、ワイン樽なのかな、が置いてあって、でその樽の上には黒猫が一匹こうスンと澄まして座っているという、そんな想定なんですよ。でこのイラストがすごく素敵でですね、もうこれ読む気はないと思って手に取ったんですね。でまあ、バール追い分けってことで、その追い分け、新宿三丁目が舞台でもあるっていうことで、今日私昼間ここいたじゃんって思ってですねこれはもう買うしかないと思って、思わず買った本でしたね。まあそんなちょっと小さな奇跡のような出会い方をした本でした。これを書かれている伊吹祐希さんはですね、私はこの方ちょっとあまりよく知らなかったんですけれども、ドラマや映画化にもなっている四十九日のレシピを書かれた方なんですね。はい、四十九日のレシピはそのドラマとか映画でちょっと気になってた部分もあって、あれを書いた人なんだなというのでちょっとつながりましたね。でこのバール追い分けはですね、その隠れ家的なバーが舞台になっていて、私はね、そういう隠れ家カフェとか隠れ家バーのお話結構好きなんですよ。マカンマランとかもそうですし、結構ねそういう小説をちょいちょい読んでるなと思っていて、そういう小説って、まあ、本当にこうしんみりする、ほっこりする、で心が癒される、季節の変わり目とかでね、体とか心がちょっと疲れててバランスが崩れてるなって時にこう読むとサプリのように効いてくるみたいな感じがあって、でも吸い寄せられる類の本だなと思うんですよね。でこれもきっとそうだろうなと思って、私が好きな感じの小説なんだろうなと思って手に取ったんです。で読み進めていくと本当にその通りで、新宿三丁目の交差点付近、古くは新宿追い分けと呼ばれた細い道に入って曲がった先の 猫道横丁という路地の奥にあるお店っていうことでプロローグが始まっていくんですよね。で、追い分けっていうのはそもそもこの地名の由来になっている、道が右と左に分かれる場所のことを追い分けというんですよね。で、それはまさに人生の分岐点のようでもある。どちらに行こうと追われるのではなく自分の意思で選びたいみたいなことがこの小説の中に、プロローグで、バル追い分けを訪れる、人の、言葉として書いてあってですね、なんかそういう人生の分岐点に立っている時にこうふと立ち寄ってしまう、そんなお店なのかなっていう雰囲気、そんなプロローグが書かれていて、いやこれはもう絶対好きに違いないと思って、連作短編のようにね、登場人物が入れ替わりながらいろんな人の視点で、描かれていく小説です。それはこの、バーを運営する女性の視点だったり、なぜかこの猫道横丁の、管理人になってしまったシナリオライターの青年の視点だったり、もうすぐ結婚する娘と、その娘を男で一つで育て上げた父親の視点だったり、このバーに通う、常連の視点だったり、でやっぱり人それぞれ訪れる人の、人生模様、それぞれの分岐点があって、このバーでの、ふとした出来事だったりお料理だったりお酒だったりに、その直面していることに思いを巡らしながらお酒お料理を楽しんで、ふと何かに気づきを得て、でまた自分の人生に戻っていく、そんな、まるでこう自分もそういう場面に出くわしたらこういうバーに出会いたいなと思うような、なんか自分がその分岐点でどっちに行こうかな、右かな左かなって思ってる時に、ちょっと立ち止まって考えたいなっていう時に、さっとこう椅子を提供してくれて、でお料理とお酒を提供してくれて、食べながら飲みながら考えてみたらって言ってくれるような、そんなバーのような存在なんだろうなと思うんですよね。だから、常連の人はずっとここに通って、お料理を堪能してるんだろうし、初めてここに訪れる人たちはまさにその天気をこのバーでこう体と心を休めたおかげで、一歩踏み出していくという、きっかけになるようなお店だったりして、本当に読んでてね、気持ちがいいんですね。人生って いろいろあるじゃないですか、きっと誰もが。だけど、こういうお店があって、ここに来る常連さんとのトークがあって、でマスターとのトークがあって、で、なんかじゃあこうやってみようかなってちょっとだけ思えたとしたら、なんかそれだけでなんか重い気持ちが晴れるような気がするんですよね。でそれは当事者じゃなくても、こうそれを見てるだけで、聞いてるだけでなんかほっこりするというか、自分もなんか救われたような気になる、隠れ家カフェとか隠れ家バーのお話って、そういういいところがあるんだろうなと思うんですよね。で、ほっこりするな、いいなと思いながら、こうでもこれ私がよく知ってる慣れてる類の小説だと思って見てたんですけどね、最後の方にですね、ボンボンショコラの歌っていう第4話ですね、もうドキッとするような一文があって、でこの後の展開で私はガツンとやられましたね。 電車で読んでたんですけど、思わず泣きそうになりました。このボンボンショコラの歌に出てくるボンちゃんっていう常連の男性ですね。アフロヘアのもじゃもじゃの頭の、フィギュア作家の男性なんですよ。でそのボンちゃんがここに通う、ホステスのママがいるんですね、に言った一言に私はガツンときました。この人はボンちゃんは結婚してたんですけど、まあ離婚してるんですよね。でその時の経緯を説明 した中で、まあ、すごく傷ついたんですよ、その離婚する時にね。で傷つけられたんだけど、傷ついたけどそのおかげで道が開けたっていうんですよね。でそれはどういうことかというと、もう二度と自分を殺さない、性格や趣味を強制しろなんて誰にも言わせない、その代わり一生一人でいいって覚悟した、そしたら不思議だ、道が開けて今に至る、何かを捨てると何かを得るんだねって言ったんですよ。で何かを得たら何かを失う、でも失ったことでまた何かが得られるかも、夜が来たら光を失うけど光を失うから新しい朝が来るっていう風にね、ボンちゃんが言うんですよね。でそれがなんかすごく私に刺さってですね、多分私もそう思ってるからだと思うんですよね。なんか全て欲しいとは思わないけど、自分が欲しいものは欲しいって言おうとか欲しいって思おう、でもその代わりトレードオフで何かを失ってもそれは受け入れよう、逆に失ってからじゃないとなんか何かを得ることなんてできないんじゃないかと思ってると思うんですよね、私自身がね。それをねこういきなりこのアフロヘアのフィギュア作家のボンちゃんに言われてすごくドキッとしたんですよね。だから油断してたんですよ、もう私が好きな感じの小説ねふんふんぐらいで読んでたらいきなりガツンとやられてね。いやーこのまさかこのボンちゃんに鋭い一言言われると思わなかったなと思って、なんだかすごくねこう胸が熱くなったというかグッときましたね。人の価値観だと思うんですよね。何が大事でどうやって大事にしていくかって本当人それぞれで、誰かがこうそれに対してこうジャッジすることなんて絶対できないと思うんですよね、でも全部大事ってしてると結局欲しいものは手に入らないんだなってなんか私思ったんですよね昔ね、だそれで捨てたものっていうのがね、捨てたものっていうか失ったものっていうのがやっぱりあって、大事なものの優先度をその時決めたなと、まあ、そういう経験があるのでぐさっとくるんでしょうね。でこのボンちゃんのセリフっていうのはですね、ホステスのすっごく綺麗なもうモデルさんのようなキリカさんっていう人との会話のお話なんですけど、その後ある出来事があってこのキリカがですね、入院するんですね。でそこにボンちゃんが来るんですよ。でもそのシーンがもう本当にこう泣きそうになっちゃって、私こういうのに弱いんだなと思いましたね。電車じゃなかったら絶対泣いてたと思いますね。そうでボンちゃんに、まあ、ボンちゃんがこのキリカに何を言ったのか、そしてそのキリカが入院したのは何が起きていたのか、でキリカの過去は 過去に何があったのかっていうのはね、この後一気にこう明かされていくんですよ。それはね、ぜひ読んでほしい。だからこれは、この小説は前半と後半でこう一気にこう物語の、なんて言うんだろうな、曲調がガラッと変わるっていうかね、一気にこうドラマチックになっていく連作短編で、最初はさっきも言った通り、ほっこりしみじみ癒されるなっていうサプリみたいな感じなんですけど、もう最後はなんか本当なんていうの、ガツンとニンニク注射打たれたかのようなニンニク注射ってなんだよって感じですけどそんな感じの小説でしたね。いやー、これは本当いい出会いだったなと思いますね。はい、なんかぜひ読んでほしいですね。こういう本は大好きだな。ボンちゃんとキリカが良かったですね、とにかく。この2人が出てくることで本当にこのバール追い分けの話は一気にググッと深みのあるドラマチックな小説になったなと思います。ということで、今日はバール追い分け、伊吹ゆきさんの本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。